続いてはポッドキャスティングでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は、今年も恒例のチョコ募金がスタートいたしています、スタートしています、鎌田実さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
こんにちは。
この紹介おかしくない、はい、うん、今年も恒例のチョコ募金がスタートしています、鎌田実
さん。鎌田実さん、チョコ募金を背負って歩いてみたい。
あの疑問を持ったら、ちょっとこれ直すように最初にやっていた方がいいかもしれないね。はい、ちょっとなんかカクカクしてたもんね、うん、
でもこのチョコ募金は大事だからね、うん、やっぱりこれを言いに来てるところもあるから、はい、間違いではないね、
うん、間違いではない。はい、そのお話も伺うんですが、その前に、はい、やっぱりこの日本の置かれている立場というか、世界に対して、それと日本国内で起こっていることを、近頃いろいろとざわざわしておりますが、うん、何か気になるところはございますか。
いやいや、もう日本はさ、うん、こう、うん、世界幸福度ランキングで、うん、国民は何位だと思います、室井さん。
幸福度ランキング先進国の中で低い方、
うん、いやいや、もうあれだよね、
もうすごい、
いや、この間来たのは60何位だとか、
58
だって、
58、
そんなんだったよね。
だからもう全然、フィンランドが1位なんだけど、うん、幸福度を感じていない、うん、なのに国民はこれでいいと思ってんのかなとかって、うん、もうなんか、なんか日本は割合恵まれてるからいいんじゃないかってみんな思い込まされちゃっているけど、この10年ぐらいの間、とんでもなく日本は置いてきぼりされ出しているんじゃないか、政治の停滞で、
まあ、ちょっと始まる前に話したけど、格差社会もね、はい、進むところまで進んでて、はい、同一労働同一賃金なんてのもね、遠い夢みたいな話になっちゃってるのと、それから子育てしていて、で、まあ、子供をどっかに預けよう、全然ダメらしいね、うちのプロデューサー、第8志望だよ、
ね、
第8志望が今受からないで、それでもこのあと出かけちゃうんだけど、何に出かけるかっていうと、面接行くんだって。このやってる時間に、この昼間、こうだから、ここに来てこないと受かりませんよみたいな話になってる、
全員子供が預けられるようにしますって政府は言ってたのに、
言ってたでしょ。
もう何年経っても全然預かんないよね、
なんか幼児無償化とかね、なんとかしてるけど、やっぱりなんか全体のバランスからしたら、うまくいってないよね、
いってないですよ、介護離職ゼロなんて言ってるのに、相変わらず介護を背負った中年の女の人なんかが仕事を辞めちゃう、一回辞めとも次の就職が見つからない、パートしかないとかって、とんでもなくこう不幸な状況に追い込まれているけど、政府はどうも介護離職ゼロだとか、若い人のために、学校に入りやすくしますとか言ってるけど、なんか具体的に実際にそうなってってるとは思えないですよね。
保育士さんもね、なんかこう一生懸命やって、ね、勉強して保育士になるわけだけども、それに見合った給料がもらえないとい う、ね、なんかこう、どうしてそんなことになっちゃってるんだろう。
それとなんか未来が
見えないよな、何にも。
なんか、ずっと今の調子で生き続けてれば、すごいそのうちハッピーになれるさみたいなのが全然見えてこない、
そう、もうだからちょっとなんかこう諦めみたいなものが世間に漂ってるよね、
そう、
なんかこう長いものには巻かれるしかないんだみたいな、それ以上なこの同調圧力の中にいるしか手はないのかねみたいなことになっちゃって、はみ出せなくてもうしょうがないんじゃない、
あとどうせ変わらないから。
でもそう思っちゃいけないよね、やっぱりね、でやっぱり、まあ、僕たち民主主義社会の中で生きてるんだから、やっぱり僕たちは諦めずに、でも言える時に言うチャンスの時にちゃんと正しいことを言い続けて、選挙があったら絶対に投票に行って、それなりに一票を自分で投票しながら、少しでもこう国を変えていくっていうことをしていくしか方法はないんじゃないですかね。
野党なんかでももうちょっと大きな目標をちゃんと掲げればいいのになと思うんだけども、 掲げてはいてもたどり着けなかったりね、う
ん、ねえ、
そうなってくるとね、
河合案里さんのなんか1億5000万なんて聞くと、うんうんうん、まあ、なんか金権選挙を やめようって言って選挙改革をしてきたはずなのに、なんか一人を通すために1億5千万も投入されるんだとかって思うと、
冒頭でも話したけど、しかも同じその選挙区で立候補する自民党の議員は1500万だったわけでしょ。
そうですよね。
なんかこう党内で、党内でも金の出し入れがさ、なんかあいつは出すけどこいつは出さないみたいな、なんかこうなんか公平性に欠けるよなって思っちゃったけどね。
社会がエコひいきしだしてるのかね、もうなんかとっても恥ずかしいことですよね、もう一回やっぱりみんなが、
そうだよね、エコひいきだよね、
エコ
ひいきしてんだよね、もう先生がだから誰か可愛がってるのと同じだよね、それ、
よくないことですよね、やっぱりできるだけ同じ平等にして競争して優劣が決まるっていうのが 大事な自由主義社会とか資本主義社会にとって大事なことですからね、
それがなんか言ってないから、なんかだから若い人たちが、でしょ、あのなんかアンケートで、夢があるとか将来に希望があるとかっていうのが、日本の若者すごい少ないんでしょ、そこに
少ないんですよ、
なんかこうなんとかしてどうにかしてあげるみたいなことを望んでない、
でもとてもそれは そういうふうになっちゃうって、それで諦めちゃうと本当に国の勢いがなくなるので、やっぱ僕がすごく心配してるのは、あの世界競争力ランキングっていうのがあって、1980年代まではもちろん日本世界1位だったのに、今世界競争力ランキングって今年では30位なんですよね、もうじりじりと競争力がなくなっていく、
本当に情けないよ、それで国、儲かるためにじゃあって考え出したことがカジノだったりとかさ、
ね
え、なんか情けなくなる、
たった数兆円経済効果があるからっつって、あれでどれほどたくさんの人が自分の生活を壊したりとか、
今回のような依存症に陥ったり
ね、しかも不正が起きるわけでしょ、今回みたいなお金が、なんか おかしなこと考えてますよね、
どうしたらいいの、
どうしたらいい
の、
やっぱりでも諦めないで、こういうこの番組、大竹メインディッシュみたいな番組できちっとしたことを誰かが言い続けて、そしてそれを聞いた人がやっぱり自分の判断で、できるだけ右の人もニュートラルに一回戻って、左の人も少し真ん中に戻って、僕たちが一番この国を良くするためにはどうしたらいいかっていうのを丸とか×でじゃなくて、今ものすごくもう保守の人は今の政権がやること何でもいいよっつっちゃうようなところがあると思うんだけど、
だよ、ね、もう右とか左じゃないよね、上と下だよね、
そうなんですよ、もう一回みんながまでニュートラルに右の人も左の人も戻ってきて、やっぱこの国を良くするためにはどうしたらいいかってことを本気で言い続けないとダメなんじゃないのかな、
でもそうだけどそうだけど世界を見てみたって、ね、17歳の女性が、ね、グレタ・トゥンベリさんが、日本世界の将来のこと、この国の在り方のことを考えて、ね、地球はどうしたらいいかってことを必死に訴えてるのに、ね、経済大国のトップのアメリカの 大統領は、アメリカンファースト、アメリカンファーストっつって、俺のおかげで豊かになっただろうって、ね、自国のなんか利益を優先する政策を取っていて、どっちが大人だか分かんないよね、
本当だ、
そうですよね、
だそういう中に世界がね、ある以上、資本主義国家の中でこう進んでいく以上、ある意味資本主義が突き進む必然かもしれないじゃない、現にアメリカはなんか若い人の間で社会主義みたいな運動が起こりつつあるっていうふうにね、こう言われてるわけじゃない、で既存のなんか社会主義の国はどんどんやっぱり権力が強すぎてね、たくさんこう市民が圧力を感じてるわけじゃない、だけども資本主義だってもう、だって突き詰めていけばさ、アメリカみたいになっちゃうでしょ、 まあ、ヨーロッパもそうなりつつあるけども、う
ん、1対 99%、
うん、資本主義には欠点が間違いなくあるけど、うん、資本主義をやりながらどうやってその格差とか不平等になるのを減らしていくかっていう努力をし続けることが大事だけど、この数年僕たちの国はその努力がすごい足りなくなってるような気がするんですよね、うんうん、だからやっぱり資本主義がいいっていうことをちゃんと言いながら、うん、なおかつその中で落ちこぼれちゃった人たちにどうやって手を差し伸べ続けることができるかっていうのが、うんうん、資本主義を伸ばす延命させるためにもすごく大事なことなんじゃないかなと思うんですね。
おっしゃる通りだと思うんですけども、ね、国のね、うん、今のこの一連のね、盛りかけからね、うん、桜を見る会からね、うん、このそれに対応するね、うん、改ざんした話だとか、隠蔽した話だとか、うん、この流れは、うん、どうお考えになりますか。
いやいや許せないですよね。だから、うん、公文書をあんな形で破棄しちゃうっていう、うん、そういうことが許されたり、はいはい、やはり選挙っていう公正なところでエコひいきが行われて、1億5千万もある人を、うん、自分が気に入った、うん、その、うん、人にはこうお金が政治資金として渡されて、それは違法じゃないからいいだろうっていうようなことをしていると、やっぱり子どもたちの中でもに日本の社会は不平等なんだっていうことが分かってくると、うん、まあ、みんな子どもの中にもその病のこう、いじめをする人たちに対して、まあ、江戸時代のその部落差別みたいなと同じように、うん、下の人を作ってはいじめちゃうっていうことが起きてくるんで、うん、そういうのを僕たちはできるだけ変えて、うん、国が違うだろうが、うん、生まれた場所が違ってもみんな一緒だっていうことをちゃんとこの10年ぐらいやってきたわけだけど、このところ急に壊れてきてるような気がするんですよね。
先生、上松ってその障害者施設でいっぱい人殺したあの人みたいなさ、なんていうのかな、本当は今の自分に不満があってその働いてたわけでしょ、障害者施設で、で大変な仕事だったって言って人も回ってなくてって、だとしたら、そこの不満っていうのは例えばもうちょっと賃金を上げたり、状況人をもっと入れて改善したりっていうところに向かうべきなのに、どうして弱い人に向かっちゃうの。
そうね、だから彼らなんかみたいな人が発生するっていうのはある程度パーセンテージとしょうがないかもしれないんだけども、やっぱりそれをも少なくできるのはもっと教育が小さな小学校やなんかの段階のところでもっと みんなが一緒でに生きていけるんだっていうことを教えないと、やっぱああいう人が出てきちゃうんじゃないかなと思う。
でも政治家とか著名人でも彼が言ってるようなことに近いこと言ってる人っていうのはいるでしょ。
まあね、
だからどうしてそれ責めるっていう風にならないでさ、なんていうのかな、そういう意見がすごく、そのなんていうの、嘘ついてなくて、正直で強い人間、そういうこと言う乱暴で野蛮な人に私は見えるけど、そういう風に受け取る人も出てくるっていうのはどうしてなんだろうね。
僕たちがやっぱりレッテルを貼って人を見るときにレッテルを貼らないようにしていくってことがすごく大事なんだと思うんだけど、あの人はもうダメだとか、でもあの人の中に、例えばその人の中にもちょっといいとこがあるというのを見てあげたりすることによって、もうちょっとその悲劇のこう大きさを小さくすることはできんじゃないかなっていうんで、僕たち自身の見方とか生き方を変えなくちゃいけない時期に来てんじゃないかなって気がするんですよね。
あとあれだよね、まあ、そのどういう政策か知らないけど、あっちこっちでこう分断が起きてるよね、正規と非正規もそうだし、それから原発の保障問題でも、そうだし、なんかその分断が起こった時に、ね、こっちの保障はまあ、50万円ですけど、こっちの保証は 5万円ですと、それは道路1本で決まるみたいなね、こうそういうところで、争いが起きる、そのような政策、そういうの進んなんかす 進んでんじゃないのかと思っちゃうんだけど、
分断を、そうだよ、怒りが大元に
ある、煽るような、だからそこにいる現場の人たちが本当の敵を見失うような、
そうそうそう、うんうん、なんで？
そうだよ。だけどそれはもうアメリカが今 まさに分断が激しくなりすぎてて、うん、アメリカ多分これから揺り戻しが、うん、今度の選挙で今年の11月の選挙で揺り戻しが来るか分かんないけど、うん、今のまんまだったらアメリカはダメになるっていう人たちがきちっと揺り戻しをしてきて、うん、分断をこうもうちょっとやめようっていう、うん、日本もそれに追いかけるように分断が広がってるけども、うん、やっぱり日本ももっと早、アメリカよりも早く気がついて、うん、そういう今大竹さんが言ったような分断を減らして、うん、右とか左とか考え方がすぐあの丸とか×をつけたりしないで、もうちょっとみんなが真ん中に寄ってきて一番いい、まあ、僕は別解を探した、うん、正解を探そうとするともう右の人にとっては右の人の正解があったり、左の人にとっては左の正解があるんだけど、うん、別解っていうのがあって、うん、日本にとってはどういうふうに生きたらいいのかっていうのもみんなが慎重に穏やかに話し合わなくちゃ、うん、あのいけない時期に来てんじゃないかなって気がしてるんですけどね、うんうん、
まあ、その前に、まあ、決められない政治ってっていうのがあって、うん、何やっても決められねえなあなんて、うん、なかなか問題進まねえなあなんて、うん、みんな思ってたら、うん、今度は何でもかんでも閣議決定で決まっちゃって、うん、国会に降りる前に決まって、うん、どんどんこれが決められる政治だみたいな、おいおいちょっと待てよと、なかなか決められないのが民主主義の政治じゃなかったのかみたいなね、うん、反省も出てきてるよね。
あれ閣議決定って便利な仕方を見つけてしまいましたよね、うん、何でも、うん、曖昧なものを閣議決定したから、うん、これでしばらく行くんだっていうのはね、うん、
まあね、あの内閣になんか質問が来るからそれに答える形でそんな風になったんだと思うけども、うん、だそれにしてもね、うん、あの昭恵夫人は詩人ですみたいな閣議決定ね、うん、されてもなんだかなって思うよね。
しかも責任取んないからね、決めるけど、うん、勝手に、うん、責任取んないよね、
うん、やっぱしね、うん、ここ自分のやったことと、ね、そのなんかこう、うん、自分の責任の取り方は特に政治の人たちには
そうですよね、
うん、あると思うけどな。
だからみんな私はもっと怒っていいんだと思うんだけど、うんうん、怒ってる人は多いんだけど、うん、その怒りの矛先が、うん、あの正しいところに行かないってない気がする、
うん、そうだね。だからあの間違った方向もさっき言ったように分断された、うん、分断ね、本当は分断されたことに対しての、うん、方向に向かなきゃいけないのに、うん、分断された相手側に向かっちゃうっていうね、
そういうこと
で、もうなんか見失ってる感じがするよね。
どうしたらいいのかね、
はい、悩みは尽きないのですが、
今回も、
うん、先生はジムネットの お話を、うん、していただきます、
うん、ちょうど1月早々に、うん、僕たちのジムネットの事務所があるアルビルっていうところにロケット弾が、はい、落とされて、うん、日本人スタッフ2人現地スタッフがいるんですけども、うん、日本の外務省が、まあ、とにかく帰ってきてほしいと、うん、危険な地域にはいないでほしいということで、日本のテレビ局の取材があって牧野君っていうスタッフが最後に撤退するとき、うん、まあ、今女性とか子どもの命が非常に難民キャンプで危ない状況にあって、うん、ね、自分が撤退をして日本に帰ってしまった時に、うん、この子どもたちを助け続けなければいけないので、今度は現地の僕たちが雇っているスタッフたちが命がけでその子どもたちを救っていく、で、まあ、非常に厳しい状況にいるんだけども、やっぱり平和を少しでも糸口を見つけていくのは子どもたちの命を守ってあげるっていう時には誰も反対する人はいないので、丁寧にそういうことをしていくことによって、イラン、イラク、パレスチナっていう、こう火薬庫みたいになってるあの一帯に平和をもたらすことがこのチョコ募金でできるんじゃないだろうかなっていうふうに思ってて、14万個作ったんですけども、あと11万1000個ぐらいなんですよ、
はい、
バレンタインまでになんとかこの1万1000個で、この大竹さんの番組はいつも毎年毎年すごい聞いてくる方が協力をしてくださって、
皆さん協力してくださってるみたいでね、 今回もチョコレートですね。はい。チョコレートの缶入りのチョコレートをもう
4つですね。
4つ。
4つ入ってて、六花亭の、北海道のチョコレートが入って
ます。美味しいですね。安全です。缶が可愛いです。
はい。
女の子たち、白血病の女の子たちが書いた缶で、1個550円で4缶で1セットなんですけども、バレンタインの時のギリチョコなんかちょうどいい1缶550円ですから、美味しくて安全で、哲学のある。
このね、缶すごいいろいろ使えるの、薬入れたりとか。珍しいね。
先生があっという間に商売人に早がるし、これはいいですよ、みたいな感じになってますけど、でもね、稼ぎたくてやってるわけじゃないからね。
今さっき先生そうだって、そういえばイラクの話とか、イランの話とかして、そうだ先生そういえば医者だったって思い出したけど、なんか最初私宣教師みたいな感じで間違って、ほんでチョコの募金のこと話すと、あそうだって行商の人だった。
おいこら行商はい。でもどんな先生にしてみれば、はい、どんな風に思われても
思いは一緒、
どんな風に思われてもチョコレートを、ね、
どうしても売り切りたい、
どうしても売り切って、
はい、ね、そう4500万円なんだ、手に入れて、子供たち、福島の子供を助けたり、イラクの病気の子供を助けることができます。
でね、ここはねすごい、
何が、
私何回か寄付したことがあるんだけど、その金額によって、ここの、薬品に使ったとか、きちんと細かい報告書、
報告書が出てくる、素晴らしいね。今回はチョコレートの模様を描いたのはナブラスさんとサブリーさんとハウラさんという方が出てますけども、このうちのナブラスさんとサブリーさんはもう亡くなっています。ハウラさんだけが今どうしてるんですか。
今22歳で、はい、大学へ行って会計の勉強をして、社会的に役に立つ人間になりたいということで必死に勉強してるし、日本人のおかげで私は白血病を克服できたっつって日本人にものすごい感謝してます。
はい、羽浦さんが初来日した時に、日本は平和ですね、爆発音や銃声が全く聞こえないなんて、そして電気も水にも困らず安心して街を歩けることが本当に羨ましいというふうにおっしゃっています。一方ナブラスさんはもうお亡くなりになったんですが、現地を訪ねたところ、そこにまた同じ名前のナブラスさんがいたそうですね。
そう、X ジャパンの杉蔵さんが去年の12月、秋ですけども、僕は何度も何度も通った難民キャンプへ行ったら、ナブラスは亡くなってたんだけど、ナブラスの兄弟の、が結婚をして、お子供ができた女の子だったら、その子供にナブラスという名前をつけて、絶対にナブラスのことを忘れないって家族たちが思ってたって、すごい感動的な話を聞きました。
缶の蓋にはどれもこれも可憐なひまわりの絵とか、その他の赤い花の絵が描かれています。どうぞ。
はい、
はい、大丈夫ですか。
はい、チョコ募金は、ジムネットのホームページ、さらにこちらの電話番号からも お申し込みができます。
はい、
東京03-6908-8473、東京03-6908-8473、お電話は平日朝10時から夕方4時まで受け付けています。
でも今日は6時まで、この前4時までしたら本当に4時でピタッと去年の終わったんです。で今日は東京は6時までやりますので、はい、ぜひ電話をください。
1缶550円だけど4缶買うと
2200円。
でも欲しく集めたくなっちゃいますよね。
4つあったら可愛いですよね。それから SNS でインターネットでジムネットとチョコ募金って入れてもらうと、それでそこからも申し込むこと、ウェブでも申し込みができます。
はい、ジムネットは JIM の、NET ジムネットですね。
はい、東京03-6908-8473、 東京03-6908-8473です。平日朝10時から夕方4時までで、うんうん、今日は夕方6時まで受け付けています、う
んうん、はい、鎌田先生から最後に行商のご挨拶が
いや本当にあの命がけで僕たちあのイラクに平和を作りたいと思って、うんで、もう15年通い続けています、うんうん、イラクはあの石油埋蔵世界で第5位で、日本にとってとても大事な貿易の相手国で、そこを子供を作ってることは多分日本とイラクを仲良くさせていく上でも大きいの で、ね、ぜひチョコ募金協力していただけるととてもありがたいです。
お願いします。
はい、ありがとうございました。
大竹メインディッシュ、うん、本日のゲストは鎌田実さんでした。
ありがとうございました。
どうも。